backspace.fm 第2回目の放送です。 backspace.fm は1週間分のテック系トピックをまとめて紹介するポッドキャストです。キャスターはテクノロジー系ブロガーのドリキンとワントピチーフキュレーターの松尾が担当します。まだ始めたばかりの試行錯誤の状態ですが、僕らが気になったネット上のニュースやガジェット情報を1週間単位でまとめてお届けできればと思っています。
今週お届けする内容は、レノボの超高解像度 Windows 8.1 タブレット、ソニーがプレイステーション向けにゲームストリーミングサービスを開始、東芝が3万円を切る Chromebook、 Twitter 創業者のビズストーンが作り出した新しいジェリーというソーシャルサービス、ソニーが147インチの超単焦点 4K プロジェクターを発表、デルが699ドルの 4K28 インチディスプレイ、 BMW が自動ドリフト車を開発、超小型のラップトップ用 AC アダプターが登場、タッチ操作ができる Android 搭載マイクロプロジェクター、LG が元 Palm の WebOS を搭載したスマートテレビ、プロジェクターとホットスポット機能を持ったストレージデバイス。今週のガジェットは、BOSE のノイズキャンセリングインイヤーイヤフォン。
では自己紹介いきます。私、松尾です。ユーザーがコメントをして記事を紹介する WANTOPI というサービスのチーフキュレーターをやってます。趣味は音楽制作で、ボーカロイドや歌うなどの歌声合成、iPhone や iPad を使った iOS 楽器などの音楽制作で、松尾 P という名義で活動しております。
ドリキンです。サンフランシスコ在住、ソフトウェアエンジニアをやってます。ドリキンというハンドルネームで、ドリフトダイアリーというブログを運営しています。新しいもの好きなので、ガジェットからカメラ、ゲーム、サンフランシスコグルメ情報など、とりあえず自分の気になるものを何でも取り上げているブログです。よかったら見てください。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク。
じゃあ、最初のニュース。レノボ WXGA 対応8型8インチ Windows タブレット ThinkPad 8発表。これは、前回第1回で、僕らが2人でひたすら熱く語っていた Windows 8タブレットいいよねって言ってたやつが、あっさり、まあ、レティナってわけじゃないですけど、あっさり 1080 対応しましたね、うん、1080というかさらに1080よりでかい 1920×1200 になりましたね、
うん、まあと言われてもって感じはするんですけれども、そ
う、うん、なんか前回も話したけど、あれ今のあの多分解像度も含めたバランスがいいんですよね。これが8インチで1080というかになった時にどのくらいパフォーマンスがキープできるのかとかちょっと気になりますね。
まあ、あのこういうバリエーションも出てきたぐらいちょっと市場が広がってきてるかなっていう感じですね。
まあ、これから買う人はきっといいですよね。ないですよ、パフォーマンスが持てば。
あ、これが出てくると前のモデルが安くなったりするのかな。
あ、それはあるかもしれないですね、
うん、そこはちょっといいポイントかも、うん、
そうですね。ぜひあのこの放送を聞いて Windows 8タブレットを買った人には感想を聞いてみたいですよね。じゃあ次のネタはソニーアナウンシスゲームストリーミングサービス PlayStation Now。もともとゲームマニアの中では外界っていう処理はサーバー上でやっててストリーミングでゲームを流し込むんですけど、うん、それをリアルタイムに操作できるみたいな
技術、過去の資産をそのまま使えるとかいうやつ、
それがソニーが買収してサービスになるんじゃないかみたいなことが話題になってたのがついに正式発表
された。あ、それは本当だったんですね。あのリアルタイム系のゲームだときついんじゃないかなっていう気がするんですけどね、レイテンシー的に
と。僕も最初はずっと思ってたんですけど、その我々の前提を覆すような動きをするので、まあ、気にはなるっていう感じですね。次のニュースは ASUS Windows と Android 双方が動作する 4-in-1 ノートを発表。これもちょっと最初の1個目のニュースと似てますけど、これも前回ちょっとその Windows 8タブレットが出ちゃったら Android タブレットオワコンだよねみたいな、うん、話に近いですけど、なんか今回 CS の発表見てると何個かこの手の ね、なんか Windows と Android はもうセットで動かしましょうみたいなのがちょいちょい目についた気がするんですけど、どうなんですかね。
どっちかでいいという感じもするけど、
まあ動いて損はないですよね、
で Windows だとやっぱりバッテリーの持ちとかに問題があるんで、使えるときは Android でやっておいて、本当に必要なときには Windows に切り替えるっていう風な使い方ができちゃうってことですかね。
ですかね。まああとはまあ Android 専用アプリとかもあるからってこと、まあいいとこ取りしといて損はないって感じなんでしょうけどね。
で両方のインターフェースを行き来するってことに対してユーザーのストレスとかどうなんですかね。
そうそう、あのせっかく Android とかもそういう脱 PC で、まあ それが本当に使いやすいかどうかは別にしても、なんか今まで PC 難しかった人とかにでも使えるようにって、タブレットはちょっとずつ裾野を広げてるわけじゃないですか、そこに来てこの Windows と Android がこうコロコロ切り替わるみたいなデバイスをあの提供された、あまり PC に慣れてない人とか完全に意味わかんないですよね、
まあ、ただ Windows ユーザー Android ユーザーその辺は気にしないのかなっていう気もしないでもないです。
まあターゲットが違うってことなんでしょうけどね、そういう
というところで、これなんで 4-in-1 なんですかね。
そう、僕もその 2-in-1 じゃないのって最初思ったんですけど、多分このキーボードも離せるですよね、だから多分ちゃんと読んだ方がいいかな、僕の理解ではその Windows ノート、あ、ここに書いてあります、あのちょっとずるいんですよ、そのキーボードを外せば Windows タブレットじゃないですか、で Android も Android を外したら Android ノートっていう、この勝手に言ってるけど本当にあるのか知んないけど、あのキーボードがあるなしで 2セット数えてるんですよね、完全に水増し商法ですよね。Windows キーボードありなし、Android キーボードありなしで合計4みたいな。
でもこの手 あのドライバー的にこういろいろいじくってるみたいなのは古いものじゃないと動かなかったりするから、バージョンアップ難しいのかもしれないな。
まあそうですよね、作り込んでるうちにバージョン上がっていっちゃいますからね。じゃあ次のネタ、3万円を切る低価格ノート PC Chromebook 新機種を東芝が発表予定。
これは前回話に出た Chromebook で、
はい、ですね。Android、Windows タブレットも CS でいくつか新製品出て盛り上がってたけど、Chromebook もいくつか出てたみたいですよね。
東芝今以外もありました？
多分今回発表されたのは東芝だけなんですかね。まあ、この東芝のやつがなんか、まあ、安いのと見た目が某リンゴ会社のあのなんとかエアっぽいみたいな。
で最近みんなエアっぽいですよね。
まあそうなんですよね、なんかパクリとか言ってももうみんなこの感じですよね、ただこのキーボードとかほんとすごい似てますよね、質感、キーボードの周りの質感が。これともボタンないの、
トラックパッドに
あれなんじゃないですか、もう iPhone と、ね、あ、やっぱあの MacBook とかと同じでどこをしてもっていう、そういう意味では本当にMacBook っぽい感じなんですかね。
センターにあるのって特許的には大丈夫なんでしたっけ。
特許あるんで
しょ、ね、センターに置くのは確か持ってたと思うんだけど。
あ、そうなんですね。まあでも東芝が出してくるくらいだから、日本のメーカーはそういうところ結構気使いますよね、なんか東芝クローンブック出す言っててなかなか出てこなかったから、まあそういう意味では満を持してって感じなのかもしれないですけどね、
日本で3万以下で出てくれば、
うん、カンコレマシン、
最安カンコレマシン。
あくまでもカンコレ、でもこれ CPU ハスウェルなんですよね、はあ、ていうかハスウェルベースのセレロンなんていうのがあるんですね、そういう意味では さらにバッテリーが持つってことなんですかね。
バッテリー時間は記載あります？
バッテリー時間は特にここのページには書かれてないですね、
うん、
リンクを見るとあるのかな。10時間とか言ったら結構いいですよね、うん、パッと見た感じ書かれてないですね。
あ、まあ、あと予備的なサービスとして Google ドライブ2年間 100GB 無償提供というのがありますね。
そうです。今 Chromebook 買うとみんなこれはついてくるみたいですよ。
東芝だけではないっていうこと、はい、
東芝だけではないみたいな。エンドロック、ロングバッテリーライフしか書いてなくて、実際のバッテリーライフっていうのは書いてないですね、うん、
これちょっと気になりますね。あの、うん、ドリキンが買った Chromebook のピクセルでしたっけ、
はい、
あれが持たないっていう話だったんで。
あ、書いてごめんなさい、書いてありました。バッテリー連続使用時間9時間だそうです。お、結構持ちますね、うん。とはいえ MacBook Air の13インチは12時間ですもんね。まああれ異常なんですけど、うん、まあ値段違うから何とも言えないけど、うん、29,000 円になるよって書いてある。まあや、これ単にドルを換算しただけですかね、うん、今の通貨、うん。まあ前回もちょっと話したんですけど、僕 Chromebook 自体は期待してるというか結構面白いなと思ってるので、日本でもうちょっと受け入れられてもいいんじゃないのかなっていう意味では、日本のメーカーが出してこの値段だとどのくらい売れるのかちょっと気になりますね、うん。次のネタはこのジェリーっていう、
ジェリー
新しい iPhone アプリというか、まあ Android もありますけどサービスですね。これ Twitter の人が新しく作ったんですよね。
あ、ビズストーンか。
ネット上なんか気になることは何でもいいから、本当ツイートでつぶやく感じで気になることを質問すると知らない人が回答してくれるみたいな。
うん、
まあ、入れてみると結構面白くて、あの、日本人こういうの好きだなっていう感じではあるんですけど、
知恵袋みたいな感じですか。
ですよね。なんか起動するといきなりカメラが立ち上がって写真を撮るモードになるんですよね。だから、あの、気になる質問する時もなんか文章をテキスト書くんじゃなくて、まずなんか写真を撮って、うん、これ何みたいな、なんかこ、ま、あの、本当に絵から入るというかビジュアルで質問ができるようになってたり、でその自分が撮った写真の上に手書きで線を書いて、この写真のここが気になるんだけどとか、
あ、
なんかそういうで、回答する側もその写真に対してさらに書き込みができるみたいな。だから、あの、真面目に使えば Q&A アプリなんですけど、ネタにも使えて、なんか大喜利っぽくも使えて、なんか本当にこれなんだみたいな、こう写真を撮ってみるとそこにみんなが落書きして面白がるとか、なんかそういう、まあ、遊び心のあるという
か、やったことに対する報酬みたいなのはあるんですかね。
リリースされた当初すぐ試してみたら誰かの質問で書いてました。今はないんですけどね、うん、サンキューって言われるだけですけど、うん、まあ将来的には考えてると思いますけどね、
うん。まあ、日本だと流行りそうな気もしますね。
うん、結構なんかすでにそのアルファな人たちと呼ばれる人たちが飛びついているので、うん、うまくすると面白いかもしれない
ですね。じゃあちょっとこれを後で試してみます。
はい、ぜひ試してみてください。
壁に147インチの窓が出現、はい、ソニーが超短焦点 4K プロジェクターを製品化へ。
パネルなディスプレイからもうパネルの存在がないものにものを映し出すみたいな方向にそろそろ行きたいなっていう話をしてて、 したらまさにこれが出てきたから、ソニーなんて僕の心を読んでるんだって一瞬感心したんですけど、うん、まあ何せその単なる 4K プロジェクターじゃなくて、このプロジェクターがすごいのは超近接で設置できるんですよね、うん、でこのリンクの絵を見ていただくと分かるんですけど、本当に1メートル離れてない感じのリビングの、うん、まあ、あたかもテレビ台だけが置いてあるみたいな感じで、うん、実はそこからピロッと出てる、まあ、覗くこう窓みたいなところから真上にすごい、まあ、真上に対してすごい角度で投射するんですよね、
う
ん、
リトラクターブルーみたいな感じですよね。
ね、これすでにここまで 4K とかじゃないけど、いくつかもう製品は出てるんですよね。僕この間ちょうど日本にいた時にヨドバシカメラで、それもソニー製だったと思いますけど、近接当社 のプロジェクター出ててすごいなと思ってたんですけど、ただまあすごいと感心したんだけど、まあ、最後にオチはあって値段が400万ぐらいするんですよねもうそれを聞いて最後ちょっとずり落ちたんですけどね、ずっこけたというか
まあそうですよね、うん、
そうだからまあでもやっていることには非常に価値があって、これを継続していけばきっと400万が40万になって、うん、まあさらに
この超短焦点技術自体は多分応用が効くと思うんで、それは出てくるんじゃないかなって、う
ん、まああとこの白い壁がないよなと思ったんですけど、
普通の家は白い壁がないっていう
こんなでかい、はい綺麗な白い壁ないよなと思ったんですけど、ね、まあじゃあちょっと次に行きましょう。デルが本気で28インチの 4K モニターを699ドルで出すよと。
7万、
まあ、こっちの方が実は身近に感動できるネタではありますけどね。まあ去年なんかデルがこのそれも前回話してネタ続きみたいになってますけど、デルが 4K であれは24インチだったと思うんですけど、4K モニターを10万円ちょっとぐらい出したのがさらに安くなってるんですよね。700ドルを切ってかつ28インチ、うん、アットマーク IT で MacBook Pro 15インチレティナ買ったよ記事を公開していただくんですけど、そこでもちらっと書いてるんですけど、まあもともと僕デュアルディスプレイの1920、1200を2枚横に並べるっていうのがまあ自分の中ではベストコンフィギュレーションで、うん、逆にこのレティーナ MacBook Pro にしてしまったせいで外付けモニターがなんか使い物にならないっていうか、何ていうんですかね、レティーナとそうじゃないディスプレイが横に並びで見るっていうのは非常に苦痛があるので、まあこのディスプレイぐらいが出てくればその問題解決するので、レティーナユーザーは注目って気はしますけどね。
これは僕はドリキンのために選んだネタなんですけども世界初の自動でドリフトできる車を BMW が開発し、セスで公開中だそうです。どうすか？
これ、はい、いや、動画見ました。うん、まあ、感動したんですけど、もともと、その最近こう自動運転とかいろいろ話題じゃないですか。はい、まあ、ドリフトは一番自動運転向きというか、実は人間がやるよりもよっぽど機械が操作した方が精度が高いよなと。もう完全にドリフトってまあ物理コントロールじゃないですか、はい、だからG センサーがあって、うん、でいろいろなその路面の状況の情報なり何なりを全て的確にセンサーから取得して、でその状況に対して、まあ、一番最適なハンドルを切るっていう意味では人間よりもはるかに得意なはずなので、まあ、制御さえできればいけるかなと思って実際に動画を見たら、やっぱり案の定ものすごいスムーズにというか的確にカウンター当ててますよね。 その横にドリフトして滑ってる時のカウンターの当て方が本当に無駄がないので、うん、人間がやると結構こう大きくハンドルを揺らしながらコントロールすることが多いんですけど、うん、まあそれがそのドリフトが上手くなればなるほど無駄がなくなるんですけど、うん、もう本当にすごい上手い人のドリフトを見てるようで、いきなり完成度が高いですよね、うん、でもこれ絶対これ作った人趣味ですよねなんか何のために作ったんだろうっていうこんな技術開発されてハリウッドとかが金出したらもう完全にドリフトスタントはロボットですよね。
彼らは失業してしまうという。
そうそうそう、すごい一瞬にして失業してしまうなと思って、そう恐るべしと思います。僕はそっちを心配、ドリフト業界を憂いのちょっと将来を。
すごい狭い業界ですけどね
超小型ラップトップアダプターが今年の夏に登場するっていうネタで、僕何気にベストオブ CES ガジェット超感動したのはこれなんですけど、
これ小型化したっていうところに意味があるんですか？
iPad とかについている USB のケーブルを AC アダプターに挿すちっちゃいアダプターみたいなのあるじゃないですか、はい、あれの背の高さが2倍ぐらいになったぐらいのサイズのAC アダプターなんですよね、うん、でこれがなんと 65W の、 PC 電源供給できるんですよ、うん、結局今までどんなに PC 小型化してもやっぱりバッテリーが持たないこともあり AC アダプターを持ち歩くじゃないですか、はい、AC アダプターを持ち歩くとどんなにね、PC が小型化されてもまあタブレットには所詮かなわないというか、こう元も子もない感じになっちゃうんです。このAC アダプターなら持ち歩けるよなっていうところで、
MacBook ユーザー向けに Apple の許可を得て MagSafe バージョンというのを開発する取り組みをしております、うん、ただ出そうとしてるっていうことで取れそうだというわけではない、
まあ、僕はもう首ちょん切ってでも対応させようかなとは思ってますね。なるほど。じゃあ次また僕、この辺ちょっと僕かもしれないですけど、次のネタはこのアングリーバードをプレイできる、まあ、マイクロプロジェクター、まあ、何せプロジェクターネタに最近すぐ反応してしまうので、これはなんかアンドロイドが搭載してるプロジェクターな
んです、ね、ちょっと待って、そのこれアングリーバードしかできないですか？
いや、じゃなくて単にそのアングリーバード、まあアンドロイドが動いてるからアングリーバード動くだけで、うん、アングリーバードだけではないんですけど、このまあタイトルが釣り記事なんだと思うんですけど、うん、アンドロイド動くっていうよりもアングリーバード動くよっていう、うん、ただそれには意図があって、そのプロジェクターにアンドロイドつけただけじゃ操作できないじゃないですか、うん、でこれはさらにプロジェクターにアンドロイドが乗って、その上でそのプロジェクターされた画面をタッチできるセンサーもついてる、
ね、うーん、
だからなんかこうウェブの方で見てもらうと、まだこれプロトタイプなのか見た目がごっついですけど、プロジェクターにそのタッチセンサーみたいなのがついてて、でそれが結構反応が良くてサクサクアンドロイドが動かせるみたいですね。でも動画を見てると結構よく動いてましたけどね。でこれをそのピコプロジェクターっていうこっちで流行ってるのか分かんないですけど、そのすごい小型のモバイルプロジェクターにとインテグレートするみたいなことを言ってるみたいですね。でね、やっぱりディスプレイがだんだん鬱陶しくなってきてる人たちが世の中に溢れてきてるっていう意味で、と LG が新しい WebOS ベースのインターフェースを搭載したテレビを出すよと、スマートテレビを出すよって発表したってやつですけど、そう、そのファームがかつて採用して WebOS でオープンソースにして手放しちゃったんでしたっけ、まあ、手放したっていうかオープンソースにしちゃったして、まあ開発自体
WebOS になったのは HP の時ですよね、うん、
あ、そうか、ファームを HP が買収して
それをそこで WebOS を作って、 でそれでタブレットを出したんだけれどもうまくいかなくて、その資産を LG に売却。
まあウェブOSってその名の通り、うん、ウェブ、まあある意味クロームOSと発想は同じですよね。うん、あのウェブキットをあたかもあの OS のように使って、うん、UI は全て HTML と JavaScript で書きましょうみたいな。うん、でパームもすごいよくできてたんですよね。うん、UI もすごいかっこよかったし、うん、意外とパフォーマンス。
WebOS が出た時はマルチタスクが、いい感じに動きますよと。でそのハンドリングが優れてますよっていうふうなのが宣伝文句だったような気がします。
うん、そうですよね。そのブラウザーベースでやっててそもそもパフォーマンスがどうなのっていうのに。ちゃんとそれがマルチタスクで、当時まだ iPhone もまともにマルチタスクできなかったですもんね。うん、でサクサク動いて驚かれたんだけど、なんかあんまりコンシューマーにはヒットしなかったですよね。うん、でそれが HP もものにできずに、気づいたら LG がテレビの UI として復活させていたっていう。うん、まあ、なんかビデオ見てると結構よく動いてて、うん、まあすごいなって思っただけなんです、うん、WebOS まだ頑張ってんだなって思っただけなんです。
でちょっと気になる関連ニュースとして、やっぱり同じクセスでパナソニックが Firefox OS を採用したスマートテレビを出しますよという発表をしてますね。
はいはい、まあ、テレビってもうモニターであればよくてチューナーもまあなくてもよくて、もう大画面に出力できる、まあ、モニターみたいなもんで、でそこから先の実際の映像を作り出すものは、まあ、PS4 とかゲーム機でもいいし、まあ、ケーブルボックスのチューナーでもいいし、まあ、Apple TV みたいなものでもよくて、まあ、外付けで流し込めばいいじゃんと言い続けて早何年ですけど、その一方でメーカーはどこまでもこのリッチなインターフェースをテレビ上に実現していこうと頑張るんじゃない
ですか。うん、やっぱ何もなしで出すわけにもいかないじゃないですかね。
で需要はあるんですかね。
うん、
こんだけみんながなぜか無駄に頑張っちゃうので、いっそ何の UI もないみたいな。もう画面には何も出なくて、うん、あのテレビの横に HDMI1234 みたいな4つだけハードウェアのボタンがあるぐらいの。だけどまあデザインはすごいかっこいいみたいな。テレビ出したらそっちの方がインパクトがあってものすごい売れるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。ZTE ってメーカーが、まあ、プロジェクターとフォトスポットを組み合わせたストレージデバイスを作ったよみたいな。
これわけのわかんない組み合わせですね。
そうな、うん、よくわかんないですよね。小型プロジェクターにホットスポットと組み込んで本体だけでネットのストリーミングできるってことです。なんか Apple TV みたいなものがもう内蔵されてるみたいなことですよね。プロジェクター本体だと、まあ、映像は投射することができるけど、その映像ソースがないのでやっぱりそのプロジェクターに何かをつなげないといけないんだけど、自らがネットを使えればもうなんかこうネットフリックスだろうがフルーだろうがそういうところから自分でデータ取ってきてストリーミングしちゃうってことなんですかね。まあ本当にこのポケットデバイスだけでテレビ投射できるっていう意味ではまあありかもしれないですけどね。BOSE のクワイエットコンフォート20をぜひおすすめしたいなと思って、取り上げたんですけど、まあ、BOSE なんで、ヘッドフォンなんですけど、あのオーバーヘッドであの頭からかけるタイプではなくてインイヤーと呼ばれてるこう耳の穴に突っ込んで聞くタイプの、まあ、ヘッドフォンなんですけど、それなのにまあノイズキャンセルが備わっていると、うん、あとこのインイヤーってこう耳の中に 耳栓みたいに突っ込むタイプなんですけど、特殊ななんか羽みたいなのがついていて、うん、その耳のそのなんか真ん中の穴ぐらいのところにうまくこう羽を織り込むと、そこに こう座るタイプで、そんなに中に押し込まないんですよね。言ってたんですけど、やっぱオーバーヘッドで頭にからこうぶら下げるタイプのヘッドホンはやっぱりちょっとだんだん長時間は辛いなっていう風になってきて、うん、あとこうメガネをしてるのでどうしてもメガネのところが圧迫されちゃうと痛くなるので。
あ、それありますよね。
はい。でとはいえそのインイヤータイプは今度ずっとやってるとなんかすごい耳が痛くなってきて、特に僕はあんまりノイズキャンセルにこだわりはなくて、ノイズキャンセルするぐらいだったら音でかくすればいいじゃん派だったんですよ、うん、やっぱそのインイヤーとかででかい音量で長く聞いてると本当耳が痛くなってくるので困ったなと思っていて、まあなんかいいのがないのかなと思っていた時にこれが出て、うん、でもね値段が何せ日本円だと31,500円する。
超高い。
坊主なの。そうヘッドフォンなのに、しかもそのインイヤーのタイプなの。なので僕もだいぶ買うのに2週間ぐらい悩んだんですけど、うん、あれですよ、寿命が伸びますよ大げさじゃな
くて。それはどこの寿命が？耳の？
いや
自分の。
だけどやっぱりそのノイズキャンセルすごい効くので、そんなに音量上げなくても音楽も楽しめるし、音も聞きやすいですし、だから本当に仕事中とか集中したいなと思った時に別に音楽聞いてないんですけど、もうこのノイズキャンセルのため、まあ、半分高機能耳栓状態で使ってると、もうそれだけでかなり集中力も出るし、なんかこの体にいい気がします。わかんない、根拠ないけどノイズがないことのこう いい感じです
よ。音圧を上げずに済むわけですよね。
そうですね。 そこがすごい負担が少ない感じがします。だから本当に1日つけててもそん負担がないっていう感じは大げさじゃないと思います、ね、うん、手元にこうそうコントローラーがついてて、音量もちろん音量を上げたりとかできるんですけど、そこに会話モードみたいなのがあって、ノイズキャンセルが効いてても会話ボタンを押すとその人間の話す周波数だけが通すようになるんですよね。そうすると結構本当話し声だけがポッて出てきて、すごい違いが分かりやすいんで結構面白いです。そうなんです。だからなんかレジとかに行った時にわざわざ外さなくても、うん、使えるっていう。あと何気にすごい実用性が高いというか、これを買ってよかったのはその、まあ、今もそうですけど、今のこのビデオチャットもそうですけど、ビデオチャットとか、うん、ボイスチャットとか電話とかをすごいやりやすくなりました、うん、その相手の声もよく聞こえるし、でこのいい具合にリモコンにマイクがついてくれてるので、うん、多分今もまあ、今はマイク使っちゃってるからあれですけど、本当になんかこう街中とか歩きながらとかでも着信しても普通に電話できちゃうとか、うん、あとまあ僕の場合はどうしてもその英語で電話をしなきゃいけなかったりするじゃないですか、はい、そういう時にもう電話本当嫌なんですよ、うるさいと聞けないし、うん、なんか普段の10倍ぐらいの集中力を投入して会話をしないといけないので、もう極力電話とか避けてるんですけど、これにしてからすごい電話会議とかなんかいいよみたいな感じ、
ストレスも
気軽
減ると。
うん、そのやっぱり本当に相手の声だけ聞こえるのでやりやすいです。
じゃあ本当毎日何時間もつけてる。
うん、もう本当これはなんか家に忘れちゃうとその日辛いみたいな、うん、レベルです、ね、
これ断線した時のショックが超大きそう。
ただこのケーブルもかなりこのなんか一応売りになっていて、この黒と白のねじ曲げたなんかねじ込んだようなケーブルで、かなり断線にも強いとかあるのと、まあボーズとかって比較的保証があれじゃないですか、充実してるじゃないですか。だから ちょっとぐらい壊れてもきちんと修理してくれるっていう意味では、まあ高いだけのことはあるかなっていう気はしますけど。
でここにはちょっと書かれてないですけど、 iPhone との互換性はあるんですよね。
クワイエットコンフォート20っていう製品と 20i っていう製品が一応製品が分かれてて、 i っていう方を買うと iPhone Apple 製品向きになっていて、iPhone で早送りとか巻き戻しというか、その一時停止とかのコントロールもできるし。
あ、なるほど、リモコンが違うわけだ。
はい、僕は i の方を買いました、うん、別に i だからってその Android で使えないとかそういうわけじゃなくて、単にそのリモコンの操作ができるかできないかなんですけど、いや本当にだから寿命伸びるって冗談のように言ってるけど、僕は結構本当にまあそのくらい生活になんていうんですかね、密着してる製品だと思ってます、うん、まあこれ本当に、うん、使い始めたからこういうポッドキャストとかももうちょっと積極的にやりたいかなって思ったっていうのもあるので、
これが先だった。
そうですね、なんかやっぱこれ使うようになって、その iPhone、 その外で iPhone で音を聞くっていう機会がすごい増えました。
でその会話が聞こえるのってなんか初代ウォークマンっぽい。
そう、会話モードは結構面白いですよ、うん、本当になんか実用とかどのくらいあるのかっていうと結構使ってる気がしますね。なんか仕事中とかでももう集中してるんだけど、なんかちょっと周りが話してることが気になる時とかはボタンをポチッと押せば会話耳に入ってくるので、うん、なんかまあ便利っちゃ便利。うん、
じゃあちょっと要注目という。以上今週のガジェットですね。
第2回放送いかがだったでしょうか。
お届けしている番組情報、番組中でお話ししたネタのリンク、また購読方法などは http://backspace.fm に掲載していく予定です。当面は試行錯誤が続くと思いますが、できれば安定して週1更新のペースで配信をしていきたいと考えています。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどは Twitter の@backspacefm 宛にメンションしていただけると幸いです。番組で取り上げてほしいネタなどもありましたらお気軽に声をかけてください。以上第2回でした。お疲れ様でした。